お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国際的な支援が減少する中、世界中の難民たちは深刻化する食料不足に直面しています。ミャンマーで続く紛争により避難を余儀なくされた人々の間では人道危機が迫っていると専門家は警告します。そんな中、ミャンマーからオーストラリアへと逃れた難民たちは、織物を通じて文化を守る活動に励んでいます。赤、白、黄色に青、鮮やかな色彩が織りなす、ひし形やギザギザ模様が美しい織物。作っているのは、パースの織物グループに所属するシスター・レイ・トーさんです。自分で作った服を着るととても幸せで誇らしい気持ちになるんです。オーストラリアにはおよそ1万5000人のカレン族が生活しています。その多くは紛争により故郷ミャンマーを逃れてきた方々です。トーさんもその一人です。軍がたびたび私たちの村に来て家を壊そうとしました。家が焼かれたり、略奪や殺害もありました。生活ができなくなり、タイの難民キャンプに避難するしかありませんでした。ミャンマーに住む民族の一つであるカレン族にとって、織物はアイデンティティの一つです。しかし、2021年に起きた軍のクーデターと、それ以降続く内戦により、多くの人々が国内へと逃れています。タイとの国境にある難民キャンプでは人々が過酷な生活を余儀なくされていると説明するのはムーレイ・ソン・サエンさんです。カレン族の人々は難民キャンプで食料不足や医療不足など様々な問題に直面しています。より多くの支援が必要です。働く機会も限られ、多くの人々はかろうじて生き延びている状態です。しかし、ミャンマーでは数千人に及ぶ民間人が死亡し、3万人が拘束の身にあると報告される中、故郷に戻ることもできないのです。今週発表された国連の報告書は、1300件を超える情報をもとに、この過去1年間に、組織的な拷問が行われていたことを指摘しています。オーストラリア難民協議会のグレアム・トム博士は先日現地調査を終えたところです。同氏は難民キャンプで暮らすカレン族の人々の状況は深刻だと訴えます。そしてその背景にアメリカの対外援助を含む国際的な支援削減による食料安全保障への影響を指摘します。タイとミャンマーの国境沿いには9つのキャンプがあり、10万人以上が暮らしています。人々は援助に依存せざるを得ない状態なため、援助が大幅に削減されれば非常に困難な状況に陥ります。カレン族は特に影響を受けているグループです。多くのカレン族の人々は安全を求めオーストラリアなどへ避難しました。ムーレイソン・サエンさんもその一人です。オーストラリアに来た時は本当に嬉しかったです。ここには自由があり、恐怖に脅かされることもありません。学校で学ぶことだって自由にできるのです。一方で多くのカレン族の間で織物など伝統技術が失われてしまうことを懸念する声が聞かれるようになりました。そこで2年前、ソエンさんたちはパース郊外のミラブーカで織物グループを立ち上げたのでした。難民であった私たちは多くのトラウマを抱えています。織物は心を癒してくれる大切な存在なのです。カレン族の女性たちは毎週共に創作活動に取り組みます。私たちの文化では青、赤、白がよく使われます。赤は勇気を表す色です。毎週金曜日、この部屋は活気にあふれ笑顔でいっぱいになります。皆さん美しい作品を作って 一部販売して収入にもなっています。何世紀もの間、カレン族の織物はリサイクルした木材で作った手織機で織られていました。孫彩燕さんは木材の一部は道端から集めていると話します。
We just use whatever around like our environment.
身近にあるものを使います。身近にある竹や木を集めて年長の男性たちが織機にしてくれます。母から娘へと代々受け継がれてきた伝統技術。父さんは織物はカレン族の女性にとって自らの文化を祝福し守ることにつながると語ります。
It is really important to keep it alive and also
先祖から受け継いだ技を守ることは大切です。伝統を生かし続けて次の世代に伝えるのです。以上、SBS ニュース、クリストファー・タンのリポートを SBS 日本語放送の尾道ケイトがお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。